それでは御言葉を見ていきます。マルコの福音書を続けて見ていく中で、今日は9章1節から13節までの場面ですね。マルコの福音書9章1節から13節。マルコの福音書9章1節から。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。またイエスは彼らに言われたという、こういった出だしなんですけれども、新改訳聖書2017版はですね、この9章の1節で一応段落が途切られて、そして2節から新しい段落に進んでいくという、そういった構成になっているんですけれども、この9章の1節はその直前のところを受けていますね。すなわち、マルコの福音書の8章の終わりの部分では、ペテロが信仰告白を成したというその有名な場面から描写が始まって、しかしですね、あなたこそ生ける神の子キリストですというふうにペテロが告白した。その後イエス様はご自分がエルサレムへと向かって行き、そして十字架につかれ殺されるということ、しかし3日の後によみがえるということを弟子たちに教え始められたという、そういった場面でしたね。そういった中で、このイエス様がですね、この9章の1節で、誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。このように宣言されて、それから6日目に、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前で、その見姿が変わった。イエス様の衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとても成し得ないほどの白さに輝き出したというのですよ。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。なんとこの三人の弟子たちの前でイエス様の姿が変わって、そこにエリアとモーセが現れた。エリアもモーセも旧約聖書時代の人物ですよ、ね、エリアっていうのは有名な預言者、イエス様の時代から800年ほど前の時代の人ですよ。そしてモーセは有名な出エジプトを成し遂げたその有名な人ですよね。シナイ山で実戒を授かるっていう、そういったこと、ね、このモーセっていうのはイエス様の時代から数百年前、とっくの昔に死んでいた、そういった人たちが今イエス様のところに現れて、そしてイエスと共に語り合っていたという、そういった場面にこの3人の弟子は出くわすわけなんです。5節、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。幕屋というのはテントですよ。テントをここに建てましょう。3つ建てましょう。1つはあなたのために、1つはモーセのために、1つはエリアのために。ペテロは何を言っているのかわからなかったのであるというふうに書いてありますけれども、ね、そういった当時はですね、幕屋における神の礼拝ということが旧約聖書では行われていましたから、多分ね、イエス様を礼拝するため、エリアを礼拝するため、モーセを礼拝するためっていう、そんな意図があったのかもしれませんが、もうペテロの頭は混乱していたわけですね。彼らは恐怖に打たれていた。あまりの光景に何を言ってるのかもペテロはわからないような、そんな状態。その時、雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。明らかにこれは神の声ですよね。神の声が下った。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見渡すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。ねえ、さて、山を降りながら、イエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。彼らにとってですよ、イエス様がエルサレムにおいて殺されるんだ、しかし蘇るんだということを宣言されても、弟子たちには何のことか意味がわからなかったというわけですね。また弟子たちはイエスに尋ねた。 なぜ立法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか？まあこれは旧約聖書の有名な予言ですよ。世の終わりに際してメシア、油注がれたもの、救い主が来る前にエリアが使わされる、予言者エリアが使わされるっていう、そういったマラキ書の予言があるもんですから、弟子たちがイエスに尋ねたわけですね。イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか？私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。ねえ、メシアの先駆けとして使わされてくるエリアはもう来たんだ。しかし人々は彼に好き勝手なことをしたんだ。そのようにイエス様は宣言された。まあこれはすでに来たエリア、神様によってメシアの先駆けとして使わされたエリアっていうのは実はバプテスマのヨハネのことであった。まあこれが他の福音書のあちこちにも示されているわけですけども、まあ今日はその深いところには入っていきませんけれども、しかしイエス様の先駆けとしてやってきたバプテスマのヨハネはヘロデ王に捕らえられて、そしてその妻ヘロディアの策略に引っかかって殺された、首をちょん切られたっていうこと。これは以前にマルコの福音書を読んでいく中でその詳しい記事があったところを見た、すでに見たところですよね。そして人々は好き勝手なことをして、この神によって使わされたエリアを殺してしまったんだ、そのようにイエス様は言われて、その上で、ね、このエリアの後に来るべきメシアご自身、ね、イエス様ご自身も多くの苦しみを受けるんだということを宣言されたわけなんですね。まあそういった中で、この三人の弟子たちにご自分が神の栄光に輝く、そういった姿を見せられた今日の場面というのはとても有名な場面です。すなわちイエスの変貌というふうに言われたり、イエスの変容というふうに言われたり、イエスの権威というふうに言われたり、いろんなの日本語のキリスト教用語の専門用語ではいろんな表現がされるんですけども、ともかくその姿が変わったっていうその出来事ですね。すなわちイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られたわけです。そしてその高い山の上でイエス様のお姿が変わって神の栄光の輝きを放った。しかもそこにはモーセとエリアが現れイエスと語り合ったという有名な、ね、イエス様のお姿が変わったという出来事。さあこの高い山っていうのは一体どの山なのか。まあ古来ですね、この山だこの山だということを同定しようという、そういった学者たちの努力が続けられてきたわけなんですけども、いくつかこう候補地が出てくるわけですけども、しかし多分ここだろうっていうところが、それがヘルモン山っていう山なんですね。ヘルモン山っていうのは標高が2,814メートルと言いますから非常に高い山ですよね。そしてもちろん冬になると雪が積もってですね、それは今のイスラエルの最北端にあります。そしてレバノンとシリアと国境を接しているその山の頂上を境にして国境に分かれているっていう、そういった場所にあるわけなんですけども、しかしそこはスキーのリゾート地になっていて、なんとですね、イスラエルに住んでいるならば真冬にはですよ、こうスキーリゾートに行ってヘルモン山のトップに行ってスキーができるんですね。そのウィンタースポーツのすぐ後に車で数時間南に走っていくと視界がありますから、ね、視界では1年中温暖で、まあ、いつでもこう海水浴が楽しめるという、そういったもう1日にですよ、ウィンタースポーツと海水浴が楽しめるなんて、そんなことでも有名なんですけれども、ともかくこのヘルモン山であろう、しかし断定的なことは言えないんですけれどもね。しかしイエス様はペテロとヤコブとヨハネの3人だけを連れて、他の弟子たちを後に残して丸1日かけて登っていったわけなんでしょうね。丸1日かけて白山に登っていくような、そういったことですよ。そして何のためにその高い山に登られたかっていうと、ルカの福音書を見るとそれは祈るために高い山に登ったということがあります。祈るために丸一日離れたところに行って、 そこで祈っておられた。そうするとその御顔の様子が変わって、まあこれはルカの福音書の9章の記述ですけれども、ね、祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたわけですよ。ねえ、モーセとエリアが現れて一体何を話し合っていたのか。それはイエス様がこれから向かっていくエルサレムで十字架にかけられて殺されること、しかし三日の後によみがえること、そのことをモーセとエリアとイエス様は話し合っていたというわけなんですね。まあ、なんということでしょうか。モーセというのはどういった人物だったですか。ね、紀元前十数世紀ですよね。そして彼は立法を記した人物ですよ。で、聖書、皆さん旧約聖書の一番最初に創世記がありますね。創世記、創出、レビ、民、申命記って言って、最初の5つの書物はモーセ五書と呼ばれる、モーセが書き記した書物、そしてそれは立法が書かれている。だから立法の書っていうふうに書かれますけど、言われますけども、それはモーセが書き記した。ですからモーセという人物は立法を代表している。すなわちシナイ山の頂においてモーセが神様から十戒を授かって、そしてその他すべてのそういった立法を授かって、そしてイスラエルの民は神様と契約を結んだって、それが旧約、古い契約のことですけども、それを代表するのがモーセですね。そしてエリアというのはどういった人物か。有名な預言者ですよ。大預言者ですよね。すなわち旧約聖書、ね、こうして多くの預言者たちが使わされていった、そういった中でそれを代表するような人物、そしてイエス様の先駆けとしてまた来るんだというふうに預言されていたそのエリアは預言者を代表する人物であって、そして皆さんこの旧約聖書、まあもちろん私たちはですね、旧約聖書、新約聖書って言って、古い契約、新しい契約っていう、そういった、こう、区別をしてですね、そして古い契約の書物っていうことで旧約聖書を言うわけですけども、もちろんユダヤ教においてはそんなことはないですよ。ユダヤ教における聖書っていうのは、その旧約聖書全体であって、それはしばしば立法と預言者っていうふうに表されるんです。すなわち、聖書っていうのは立法、立法と預言書、ね、預言者、それが聖書全体だっていう、それが当時の表現ですから、そうするとイエス様のもとにですね、モーセとエリアが現れたのは、聖書全体が、立法と預言書のすべてがイエス様の十字架を指しているんだっていうことね、そのことを象徴することですよね。そしてこうモーセとエリアがイエス様と十字架について、その預言の成就について、救いの成就について話し合っていたということ、まあ皆さんモーセもエリアもびっくりしたんじゃないですかね。すなわちイエス様がこれからね、神の御子である方がこれからエルサレムに行って人々から苦しめられ殺される、そんなことはあってはならないことですよね。人間が神を殺すなんて方、あってはならないこと、まあモーセもエリアもびっくりしたことでしょうけれども、しかしその時イエス様のお姿は神の御姿、その栄光に輝いて、それを目撃したのがペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子であったわけですね。なぜこの3人がイエス様のそのような神としての栄光に輝く姿、その場面に立ち会うことができたのか、ね、イエス様はペテロとヤコブとヨハネ、祈るために高い山へ登られた。まあ、同じような場面がやがて出てきます。やがてですね、イエス様がいよいよエルサレムにおいて人々に捕らえられ、むちゃくちゃな裁判にあって、翌朝には十字架につけられて殺されるっていうその時に、前の晩、最後の晩餐の時をもって、その後、弟子たちは祈るためにオリーブ山へ出かけていった、ゲッセマネの園へと出かけていった、その時に、ね、イエス様はペテロとヤコブとヨハネの三人だけを伴って他の弟子たちから離れたところに行って、そして 十字架を前に苦しみもだえながら、ね、汗を血のように滴らせながら祈っておられる姿をペテロとヤコブとヨハネは目撃するわけなんですよ。なぜこの三人に、ね、このような特権が与えられたのか。そしてイエス様はその直前、今日の箇所の9章の1節でこのように予告していましたね。ここに立っている人たちの中には、すなわち前に立っている弟子たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますよ、ね、そのように言っているわけなんですね。すなわちあなた方の何人かは死ぬ前に、生きているうちに神の国がすでに来ていることを見ることになりますよ。そのように予告したわけなんです。そして生きているうちに目の前で神の国が来ていることを目撃したのが、このペテロとヤコブとヨハネの3人であるわけです。そして神の国が力を持って到来している。それはイエス様の栄光のお姿に表されている。それを見て彼らは死んでいきました。ね、それを見て死んでいったわけなんですね。すなわちイエスの変貌、その、変容に立ち会った三人、そのヤコブはどういった人物だったですか？ヤコブというのは十二使徒、イエス様の十二人の弟子たちの中で最初に殺されていった人です。最初に殉教した人です。これはですね、関心のある方は使徒の働きの12章の1節に出てくるんですね。使徒の働きの12章の1節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、ね、このように初代教会において、ね、エルサレムにおいて信じる者たちが増え広がっていく、その中で最初に殺された、殉教していったのがこのヤコブであったわけです。まあヤコブはですね、剣で刺し殺されるその瞬間にあっても、ね、栄光に輝くイエス様の姿を思い起こしてから、ね、こう大きな平安の中で殺されていったんではないでしょうか。ね、すなわち神の国がすでに到来している、そしてイエス様が神の栄光で輝いている、そのお姿を見たならば、ね、ヤコブは殺されるその瞬間でもこれは終わりではない、ね、この地上の生涯の終わりというのは永遠の神の栄光の御国への入り口なんだということをしっかりとその目で見た彼はですね、確信を持って殺されていったことでしょう。そしてヨハネというのは一体どういう人物だったですか？使徒ヨハネ、彼は十二弟子の中で唯一殉教しなかった人。他のみんなは殺されていったんですけども、ヨハネだけは殺される、まあ何度も殺されかけたんですけれどもね、その迫害の中で。しかし、唯一殺されず、しかし彼はですね、ヨハネの黙示録を書くという栄誉に預かったんですね。まあ彼はエペソにおいて牧会していた時に捕らえられ、そして流刑にあって、そして離れ小島に流されたであろう。それがパトモス島という島ですね。そのパトモス島において神様から幻が与えられて、それを書き記したのがヨハネの黙示録。もしもヨハネがこの黙示録、まあこの新約聖書の一番後ろの書物がヨハネの黙示録ですよ。そしてその一番最後に何が書いてあるかっていうと、新しい天と新しい地、神の国の完成した姿が描かれているんですけれども、もしもですね、ヨハネがこの黙示録を私たちに残してくれなかったならば、私たちの天国に対する、すなわち永遠の神の国に対する理解というのは非常に乏しかったでしょうね。そして世の終わりに最後の審判が来る。しかしその時にサタンは滅ぼされ、そして神がその栄光の姿を持って新しい天と新しい地を創造する。もしも私たちにヨハネの黙示録が与えられていなかったならば、ね、私たちの将来に対する思いっていうのは恐怖に満ちたものになっていたかもしれません。しかしヨハネが生きながらえて、そして黙示録を書いてくれたおかげで、私たちは確信を持って永遠の天の御国に について語ることができるわけですね。そしてペテロというのはどういった人物だったですか？まあペテロはイエス様の弟子たちの中でもリーダー格ですよ。ね、いつもこう他の弟子たちの先頭に立って彼らを代弁するようなそういった人物、教会の中心的な指導者になっていくそういったペテロですね。しかもイエス様はペテロに関して何と言われたかということ、これはですね、マタイの福音書の16章の18節で有名な言葉がありますね。すなわち、私はこの岩の上に私の教会を建てますっていうふうにイエス様が言われた。この時は、ね、イエス様がペテロに対して、ね、シモンに対して、あなたの名はペテロだっていうふうに名付けた時なんですよ。ペテロっていうのはギリシャ語で岩っていうそういった意味ですけども、あなたは岩だ。ね、岩という名前だ。そして私はこの岩の上に私の教会を建てるんだ。お前は教会の土台となっていくんだ。そのような大きな使命を与えられたのがペテロであるわけですね。ですからこのヤコブ、ヨハネ、ペテロ、なぜこの3人だけがこのような特権に預かったのか。彼らは特別な使命が与えられていて、そしてイエス様の栄光のお姿を間近に見る必要があった。そしてイエス様がゲッセマネの園で苦しみもだえながら、しかしそこで祈りによって猫十字架を受け入れていった姿を見なければならなかったわけですね。このような三人、このペテロは、彼がいよいよその生涯が閉じようとしている、彼は迫害によってローマ皇帝ネロ皇帝の時代に迫害され、そして殺されていった、十字架につけられて殺されていったということが伝えられていますけれども、そして同じ時にパウロもまたネロ皇帝によって捕らえられ、そして殺されていったであろうということが歴史的には言われているわけですけれども、実はそのことについてペテロは自分の手紙の中で語っているんですね。これはペテロの手紙第二の一章。ね、聖書の後ろの方にペテロの手紙が収められていますけれども、その第二一章の14節にこのようにペテロは書き送るんですね。私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。まあ、そのような比喩表現を持って彼は語るのは何を言っているか。私はこの幕屋っていうのはテントですよ。ね、私はこのテントを間もなく脱ぎ捨てるんだ。これは何を言っているか。これはペテロがですね、私たちの肉体、滅んでいくべき肉体をテントのようなものだっていう表現をしているわけですね。まあそうですよね。私たちのこの肉体の体っていうのは、もうナイフで持って切り裂けば切り裂かれますし、ね、風が吹けば飛んでいきますし、そんなテントのような脆いもの、ね、しかし私はそのテント、この肉体を間もなく脱ぎ捨てることを知っている、すなわち殉教するということをもうすでに知っているわけですね。ですからぜひとも私が去った後、いつでもあなた方がこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのです。そしてパウロは続けるんですね。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、ね、イエス・キリストが力を持ってすでに来られて、そして神の国がすでに来ているということを知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。私たちはキリストの栄光を目撃したその証人として証ししているんです。17節。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。ね、ペテロはその場に居合わせていたので、ね、あの高い山、聖なる山でイエス様が栄光のお姿に変わった時に、神様からの声がかかった。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。それを私は自分の耳で聞いて証言しているんです。そのようにペテロは語っているわけなんですね。まあどうでしょうか。このようなことを読みますとね、ペテロはそんな素晴らしい体験をしたわけですよ。羨ましいなということを思うでしょ。ね、皆さんも私も見てみたい。なんかね。 こんなことを見れたら信じるのに、イエス様の栄光の姿を見ることができたらそれで信じれるのに、信仰の確信を持つことができるのに、まあイエス様の他の弟子たちも羨んだことじゃないですかね。まあイエス様はそのペテロとヤコブとヨハネに口止めするんですよ。ね、私が蘇るまではこのことを誰にも言ってはならないということを口止めするわけなんですね。まあそうですよ。もしもそんなことを他の弟子たちに、あるいは群衆に伝えようもんならば、もうこの方は神だっていう、そういったことでですね、大変な騒ぎになるということでしょうけれども、しかし、まあ私たちもこう羨ましいなっていうことを思うかもしれません。しかしペテロは驚くべき言葉を続けていくわけですね。これはペテロの手紙第2章の19節。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。ね、私たちは誰かの体験とか目撃談とか経験したこととか、もっと確かなものを持っているんですよ。まあそうですよね。いろんな人がいろんな経験をするわけですよ。で、その体験談なんかを聞かされるわけなんですね。へえ、そんなことがあるのか、みたいなことを思うわけですけれども、しかし、それをみんなこう、真に受けていくと大変ですよ、危険ですよ。ね、世の中には様々な宗教があって、様々な体験談が語られるわけですけれども、しかしそれは、とてもあやふやなものでしかない。で、私たちが誰かの体験とか経験に影響を受けるならば、私たちはそういったものを影響を受けない確かな、動かされることのない、変わることのないものを持たなければならない。それが予言の御言葉、聖書である、神の御言葉であるということをペテロは自分の体験を語った後に宣言するわけなんですね。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そのように語っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、まあペテロはとても詩的な表現をしていく。これは何を意味しているかというと、今私たちはこの暗闇の世界、暗闇の時代に生きているわけですよね。もう戦争が起こり、人々が憎しみ合い、そして争いが絶えない、そして自分自身も罪の深みの中にはまっているような、そういった暗闇の世界を私たちは生きているわけですけども、やがて夜が明ける時が来る。それがイエス様が再び来られる時、そして神の国が完成する時、新天新地が作られて、そこで私たちは復活した体を持って罪なき世界に永遠に住ま、神と共に住まう、そのような時が来るまでは、ね、明けの明星が再び昇るまでは、これはイエス様のことを指していると言われますね。もう夜明け前に昇ってくる光、それはイエス・キリストの光である。それが昇るまでは暗いところを灯す灯火として、それに目を留める、聖書の御言葉、神の言葉に目を留めているといいんですよ。それこそ確かな、さらに確かなものなんですよ、ね、そのように暗いところを照らす灯火として、この暗闇の世界において、私たちは暗闇に目を留めるならば、そこには暗黒の恐怖しかありません。しかし私たちは神の栄光にこそ目を留めなければならない。それは神の御言葉であって、神の御言葉は神の栄光の輝きを放っている。その栄光の輝きを見つけ、目に留めて、それをもってこの暗闇の世界を照らしていかなければならないというわけなんですね。まあどうでしょうか。このようなことわざがありますね。日本において、子は親を映す鏡であるっていう、そういった、ことわざがありますけれどもね。これ何を言っているかっていうと、子供を見るとその親のことがわかるっていう一般論ですよ、これはね。っていうのは、子供にとって特に小さな時はもう家庭でもって親と過ごすっていうのは、それが全てであるわけですね。そこで様々な言葉であるとか行いであるとか習慣っていうことを身につけていくわけなんですけども、まあ、最近ちょっと話が変わってきてね、こうちっちゃな子でもなんかスマホを片手になんか YouTube なんかで、もう親とは全く違う世界のものを見てたりして、そこの方に影響を受けたりするわけなんですけども、ちょっとこれはもう古いことわざなのかもしれませんけれども、しかしですね、こう子供は親を 映す鏡であって、子供っていうのはいつも接している親の影響を受けてそのようになっていくっていう、まあこれは私たちは本当にこう身を正さないといけない、そういったことですよ。どうでしょうかね、自分の子供が自分の鏡であるという、自分を照らしているっていう、映しているっていうことですよね。一体どういった姿を映すことになっているでしょうか。これは私たちは一体何を真似るのか、何に影響を受けるのかということはとても注意しないといけません。というのは、しばしば私たちはですね、こう最近はもうインターネットの虜になってしまっていて、もう四六時中、もうなんか YouTube を一日何時間も見ているとか、あるいは SNS なんかを毎日はずっと絶え間なく見ているとか、そんなことが最近社会問題になってきていて、そしてですね、最近のある番組が取り上げられていましたね。すなわち子供がですね、こうまあ、中学生とかあるいは高校でもうずっと一日中片時も離さずスマホに見入っていて、それでもって不登校になって、もうずっと24時間起きているような、そんな中でもずっと見続けてもう依存症になっていて、それをですねこう治すためにということでキャンプが設けられて、2泊3日そういった環境から全く離れて人々と交わるっていう、そういったキャンプでもってリハビリをしているなんていう、そんな番組を見たことがありますけれども、私たちはどうでしょうか。この世のメディアね、 YouTube であったりそういったものというのは闇の世界ですよね、あるいはニュースなんかもそうでしょ。もうウクライナ戦争がどうなっているか、ガザにおいてどうなっているかっていうのはもうそういった戦争のことばっかり、人を殺すことを見ているわけなんですね。それを私たちは自然と反映してしまう恐れがあるということをとても気をつけなければなりません。で、このようなメディア、この世の背後にあるのはサタンの力であって、そして多くの人々は罪人としてサタンの子、悪魔の子として生きている。罪の中を生きている。そして、悪魔の子は、ね、子は親を映す鏡ですから、悪魔の姿を映している。そういったことになってしまうわけなんですね。これは恐ろしいですよ。私もですね、そういったことを愕然と自分自身を思い浮かべてですね、もうずっともう何年も前からウクライナ戦争がずっと起こっているでしょ。そして毎日毎日それがアップデートされているのを私は食い入るように毎日見ているもんですから、そうすると、ね、今日、ロシア軍の戦死者が何人だったっていう、そういった統計が毎日出されるんですよ。そうするとですね、今日は1200人死んだってみんな喜ぶわけですよ。ね、ロシア軍これだけ死者が出た。あ、今日は900人だった。少ないな。そんな思いになってしまう。これは悪魔の心ですよ。人が多く死ねば死ぬほど喜んでしまうっていう恐ろしいことですよね。ですから私たちは誰を親としないといけないか。それは父なる神を親としないといけないんです。私たちは神の子として神様の姿に学ばなければならない。それを映す鏡にならなければならない。これはパウロも教えていることです。パウロはですね、これを最後に見て終わりますけども、コリント人への手紙第2の3章の18節でこのように書いているんですね。コリント人への手紙第2の3章の18節。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは覆いを取り除かれて、これはパウロがこの文脈の中で話していることですね。なぜ世の多くの人々は神様を信じないのか、福音を聞いてもイエス様のことがわからないのか、それは顔に覆いがかかっているっていうんです。しかし、私たちが本当に十字架を見上げるときに、顔の覆いが取り除かれて、真理を見ることができる。そこに神の愛を見ることができる。それは信仰を告白するということですね。その信仰のスタート。そこから私たちは、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくんだ。これは私たちが、神様の御言葉に親しめば親しむほど、それを私たちは反映するようになっていくということ。ね、いつも主の御言葉に接しているならば、それに私たちは影響を受けて、ね、少しでも 主の御心を主に似たものとなるように、で私たちは常にそのような神の御言葉に接しなければ、いつも闇の世界のこの世の情報にばかり接しているならば闇の方に行くでしょう。そして輝きは放つことはできない。しかし神の栄光を受けるならば、で私たちは少しでもそれを反映することができる。興味深いことがありますね。今回登場したモーセという人物ですけれども、でシナイ山において神様から十戒の板を授かった。その後もですね、神様と友のようにこういつもこうお会いして、そして神様との交わりの中にいた。彼がそういった神様との交わりから出てくると、なんと顔が光っていたっていうんです。これ有名な旧約聖書に出てくるそういった出来事ですよね。神の栄光に接していた彼は、神のもとを離れて出てきた時に、神の栄光を反映していたっていうんですね。まあそれはすぐに消えていくわけなんですけども、私たちもそうですよ。ね、神の御言葉に接するならば、少しでもそれを反映して光を放つことができるかもしれない。しかしそれはすぐに消えていく。しかし私たちが常に主の御言葉に接していくならば、その栄光に接していくならば、ね、私たちもその栄光を映す鏡となることができるように、ね、そのような意味をしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様。イエス様は、ペテロとヤコブとヨハネの前でその姿が変わって神の栄光の姿に輝いたと、私たちはそのようなものを見てみたいと思うわけですけれども、しかしペテロが教えている通りにその栄光は神の御言葉に示されていて、私たちがそれに親しむときにあなたのご栄光を仰ぐことができ、またその栄光を持って暗闇の世界を照らすことができる、自分の歩んでいく道を見つけることができる。どうかそのように暗いところを灯火としてあなたの御言葉を私たちの人生の上に生かしていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。